これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、先生、今日のお題は、
おすすめする英語の本というテーマでお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学人文学部コミュニケーション講座の小野寺進先生です。
こんばんは、小野寺進です。
今週のアシスタントは野呂由紀子さんです。
皆さんこんばんは、野呂由紀子です。
さて先生、今週のお話をおすすめする英語の本ということで、英語の本を読んでみようというお題になってるんですけれども、はい、まず先生、その前にですね、英語というと今や世界の公用語、世界中で英語が話されてるわけですよね。
そうですね。
世界中で話されてる英語っていうのはどこの国の英語も一緒なんですか？
いや、一緒というわけではなくて、まあ、世界中それぞれ特色を持っています。
はい。
例えばですね、イギリスですと、まあ、労働者階級から貴族まで、まあ、さまざまその言葉やイントネーション、発音が違っていたり、またアメリカ、オーストラリア、それぞれですね、地域に合った英語が使われているということです。
例えばイギリスは もともと英語の発祥の地ですけれども、はい、そのイギリスでさえ、例えば、まあ、エリザベス女王陛下と、はい、から地下鉄の運転手さんと、はい、話す言葉が違ってるということなんですか？
そうですね。
ニュースの例えば、イギリスの国営放送でした、
はい、
あそこで話されてる英語っていうのはまたそれとは別なんですか？
そうですね。 BBC で発音されているのは RP といって、うん、まあ、標準的なあの英語になっています。
これはじゃあそのいわゆる上流階級の言葉でもないし、
はい、
そこら辺のパブで話されているような砕けた下町言葉でもないと。
そうです、うん、いわばインタリが話すような、そういった英語に、なってます、
うん、ということはそこら辺の言葉は例えばあの新聞なんかで使われているような英語と大体同じぐらいと。
そうですね、かなり近いと思います。
ちなみにその新聞っていうのも、日本の新聞とは違っていろんなそのなんていうかな、種類っていうか階層別にまた分かれてるっていう、はい、伺ったんですが、
はい、
これも使われてる言葉とかあのお題とか違うんですか？
ですね、新聞には2種類ありまして、一つはクオリティーペーパーといって、うん、これはタイムスとかインデペンデントとかガーディアン、
あ、有名ですね、
いったような、はい、高級紙が、いわばクオリティーペーパーと呼ばれるもので、あるいはその一般大衆が見るような、うん、タブロイド版というのが、うん、ザ・サンとか、そういったいわばゴシップをネタにしたような、そういった新聞がありまして、その2種類に大きく分かれております。
まあ、日本でもその、新聞のこう見出しの色だけでもすごい独特しい色のスポーツ紙から、はい、すごく硬そうな新聞までありますけど、日本の新聞以上に分かれてるって感じですか？
そうですね、あのどの新聞を読むかで、その読んでる人の階層がすぐ分かってしまうと。
ということは新聞を読んでそこで分かる、喋ってて言葉で分かる。
そうですね、
全部分かっちゃうわけですね、
はい、
まあ、我々聞いても分かりませんけどということはですよ先生、世界中で話されてる英語の発祥の地でもそれだけ英語と、
はい、
言葉としての英語が違うとなるとですね、はい、イギリスの植民地だったアメリカ合衆国とかオーストラリアとか、はい、あるいは、現在インドとかもまた英語圏ですよね、はい、そういうところの英語もじゃあそれぞれ違う発祥を持って生まれてきてるということですか？
そうですね、もうアメリカの中だけでもだいぶ違います。東側で使われている英語と西海岸で使われている英語、うん、また南部で使われている英語はおそらく、うん、あのまあ、南部は極端ですけれども、まあ、東海岸と西海岸では違うと。英語自体は同じですけれども、例えばイントネーションとかアクセント、うん、そういったものが違うといったようなことが見られます、
うん、じゃあ
日本でいうとそのお笑いタレントの方が使ってる関西弁風の言葉とかぐらい違うっていう感じですかね。
はい、そうですね。
でもそれでもまあ英語としてはきちんと通じると。
はい、そうです。
ちなみにその英語なんですが、日本で、中高生に教えてる英語っていうのはどこら辺の英語が中心になってるんですか？
一般的にはアメリカ英語ですね。まあ、アメリカ英語といっても、まあスタンダードな英語ということで、特にあの東海岸西海岸というそういうことではなくて、まあ、標準的なアメリカ英語がスタンダードになってます、
うん。はい、ちなみにですね、これもちょっと疑問に思ってたんですが、映画はありますよね、はい、英語じゃなくて映画ですね、
映画、
うん、あのハリウッドとか、
はい、
ハリウッドは西海岸ですよ ね。となるとハリウッドで作った映画っていうのはみんな西海岸の英語なんですか？
いや、そういうことはありませんね。その内容によってやっぱり使われているので、例えばイギリス関係の映画ですとやっぱりイギリス英語が使われていたりとか、あるいはイギリス人俳優が、主演していても、うん、例えばアメリカ英語で発音するとか、そういうことはあります。同じようなことがまたイギリスでもありまして、イギリス映画であってもアメリカ人が俳優がその出ていると、うん、その、イギリス人の俳優はアメリカ人の俳優はいえばイギリス英語を使って、
うん、
登場しているということもあります。
ということはその英語の、まあ、先ほどのイギリス英語でも身分というか階級によって違ったり、それから地域によって違ったりっていうのを逆にその映画の中の言葉で表してるわけですね。
そうですね、
はい、もうくだくだ説明するよりも言葉で喋った方が、あ、この人はイギリスのしかも、お金持ちの人なんだっていうのがすぐ分かると、はい、
そうですね、
うん、ここら辺が言葉の面白さですよね。さて、まあ、先生からその、うん、おすすめする英語の本ということで伺ったんですけれども、先生、もう一回しつこく映画の方に戻りますが、
はい、
本の前にですね、先生は映画は字幕派ですか、それとも吹き替え派ですか？
字幕派ですね。
字幕派、
はい、
ということはやはり生の英語できっちり聞きたいと。
そうです。
で、この映画からですね英語を勉強しようという方多いと思うんですけれども、はい、映画で英語を勉強する場合の注意点といいますか、手っ取り早く英語が早く上手になるという方法ってありますか？
そうですね、今はもうDVD とか結構出回ってますので、はい、そういったことを活用するといいかもしれません、実際ですね映画を、まあ、字幕なしで見るのは大変ですが、英語の字幕で見るというのも一つの勉強方法だと思います。
DVD にはなんか字幕選べますもんね。
そうですね、
うん、その中の英語の字幕で英語の映画を見ると、はい、となるとどういうふうに？
そうすると中で、話している言葉が文字として視覚化されるので、何を言っているのかよく分かるということです、
うんうん、つまり耳で聞いたのを目で追う。
そうです、うん、
これは英語を勉強する上でやっぱりそういうセオリーってのがあるんですか？
一つとしてはそういうプロセスを経た方が理解しやすいというのはあるとは思います、うん、まあ、はっきりしたことは言えませんけれども、まあ、その勉強方法の一つだと思います、
はい。それではそういうところをまず頭に入れておいて、では先生のおすすめする英語の本なんですけれども、一冊目は何でしょうか？
The Great Blue Yonder と、これはアレックス・シアラーの本です、
はい、The Great Blue Yonder、 Yonder みたいなダジャレではないですねこれはどういう意味なんですか？
まあ、青空の向こうということで、うんうん、いわば、この世ではなくてあの世の話だと。
あ、青空の向こうっていう意味がそういうあの世の意味、
はい
はい、っていうとなんかちょっと暗そうなまず
おどろおどろしい感じが
予想があるんですが、うん、ではないんですね。
そうです、意外とその、あの世というとちょっと暗いイメージがありますが、うん、まあ、そうではなくてと、実際向こうはですねもうちょっと明るくてと、まあ、青空の向こうですから、
あ、はい、
まあ、あの世とはなりますけれども、うん、まあ、そこでその物語としては、まあ、この世で思いを残したまま、まあ、死んだ少年であるハリーがですね、どうもこの世に幽霊となって戻ってくると、
うん、
で実際にその友達や家族に思いを伝えるこう術がないと、で、ところがですね最後の方でなんとか、奇跡的にですねその思いを伝えることができてあの世に帰っていくと、うん、そういったまあ物語になっているということです、
はい、 この本、まあ、あのストーリーだけ今伺うとですね、何のことはない幽体離脱とかと同じ、うん、あるいはまた、蘇りでしたかね、映画ね、ね、あんなのもあって割とありふれた感じのものなんですけど、はい、先生がその英語で読む本に勧める理由っていうのは何なんでしょう。
これはもともとですね、まあ、子ども向けの読み物、つまり主人公が小学生なので、うん、小学生レベルが使う英語で書いてあると。
あ、小学生が書いてる風な英語なんですね。
そうです。
は
い、なのでその難しい語彙が使われていないということです。
はい、これはそうしますと、例えばどういうところがいいとこ、いいとこっていうかその理解しやすいとこなんですか。
ですね、どうしよう、例えばですね、
はい、
英語で言うとですね、まあ、翻訳でも出てるんですが、まあ、翻訳はそれなりにこうまく訳されてるんですけども、なかなか、その、翻訳では英語で翻訳で伝わらない部分が結構英語で書いてあるということです。はい、で、例えば冒頭部分でもですね、例えば「But you can take it from me」という表現が、まあ、翻訳には出ていないと。
あ、そこは訳されてない。
訳されていないというところでありますので、まあ、そういったところを読むということも、まあ、できますし、うん、またですね、例えば、物語の中ですとですね、第8章にこう、この主人公ハリのいわばクラスメイトで、嫌いな人物であったジェリー・ドンキンスという人物がいるんですが、
喧嘩仲間ですね。
そうですね、このハリが死んだことに対してこう文章が書いてあるんですが、うん、これがいわば手書き風で書いてあると、こう小学生が書いてあるような感じで書いてあると、これもまたなかなか翻訳では味わえないような表現になっています。
うん、実際にその、まあ、ここで、そういうこの文章がこうだっていうのはなかなか、特に英語の場合は、
はい、
我々日本人何を書いてるのかなっていう感じで伝わらないと思うんですけれども、うん、先生がそのなんていうかな、ここはすごくいいなと思ったような表現というのはあります。
ありますね。はい、例えばですね、コンプリートデードという意味、つまり全く死んでいるという意味で、書いてある表現があります。うん、これは2箇所ありまして、はい、1箇所が第1章のところで、はい、A dead as a half dead dodos と、まあ、ドードーというのは、うん、これはもう絶滅した動物なのですが、
はい、
こうドードーのようにもう全く死んでいるといった表現。それから第2章の方で As dead as a doornail と、まあ、釘のように全く死んでいると。
釘のように、
うん、
これはまあ英語のもフレーズになっているので、はい、まあ、どこでも用いられているわけですが、まあ、有名なのが、うん、チャールズ・ディケンズのクリスマス・キャロルの冒頭部分で、うん、その主人公である、スクルージが自分の家に入ろうとしたときに、うん、そのドアのチャイムのところにこうマーレーの亡霊が出てくるんですが、そのマーレーを思い出したときにこの表現が用いられていると、うん、非常に有名な場面です。
クリスマスキャロルっていうとね、必ず11月から12月にかけて、
ね、
1回はテレビで、
はい、
俳優の人たちが寸劇でやりますもんね。このじゃあ、釘のように死んでるとかドアネイルですか。
はい、
ここら辺はじゃあ日本語の表現にすると、例えば恐れ入り屋の岸坊主みたいな、そういう決まり文句、
まあ決まり文句っていうか、うん、これよく好まれて使われる表現で、まあ全く死んでいるという表現を、うん、まあいろんな形で言い換えているということですね。
ピクリとも動かないとか、そんな感じですかね。
はい、う
ん、こういうその英語ならではの表現を味わうために、はい、原書で読むと。
そうですね、まあ、こういったことはなかなか翻訳では難しいということです。う
ん、翻訳っていうのは先生、英語を直訳するのとわけが違うんですか。
違いますね。やはり日本語ができてないといけないので、日本語でいかにその同じ内容を伝えることができるかということなので、直訳するとそれがなかなか伝えることができないということで、英語をですね、日本語に置き換えるのではなくて、日本語でそれをもう一度内容を再構築すると。
類語を使ったり類似した表現を使ったりと。
そうですね。
となるとよっぽどその本を読み込んで、日本語の本も読み込んで、
はい、
日本語の表現に精通してないとできない、
いけないということですね。
最近例えばネット上でも機械翻訳といいますか、ヤフーとかグーグルで翻訳できるようになりましたけど、
はい、
あれ直接放り込んでもなかなか意味が通じないっていうのは、はいうね、やっぱりその機械が本読んでないからなんですかね。
いやそうっていうか、まあ、機械ですので、まあ、文法的にしか理解してくれない、うん、ということだろうと思います、うん、まあ、漢字が入っていないということも あると思いますが、
うん、じゃあ先ほどの先生おっしゃった完全に死んでるっていうのも国のように死んでるっていう訳しかできないわけですね。
多分そうだと思います、うん、はい、
そこら辺がその人間が、まあ、英語から日本語、日本語から英語に言葉をやり取りするときに介在する、まあ、価値みたいなところはあるんですよ ね、はい、ね、実際にこの、グレートブルーヨンダーっていうのはどちらかというとどうなんでしょう、向こうでは大人向けなんですか、それとも子供向けなんですか。
両方だと思います、まあ、子供にも読めるし、まあ、大人も読んでもそれに頼る内容である、うん、いうことです。まあ、言語はですね、まあ、英語としては非常にその簡単な英語ですけれども、やっぱり中身が濃いと、うん、いうことで、やっぱりこの心にこう染みるというか、人の胸に染みるような物語ですので、うん、まあ、大人が読んでも子供が読んでも、うん、これはとても良い内容の本だと思います。
例えて言えば星の王子様みたいに、
そうですね、
体裁は簡単だけども意味が深いみたいな、はい、そんな感じですかね。
そうですね、
これを、先生としてはまずはそのどのレベル、日本人だとどの階層に読んでほしいと思ってますか。
そうですね、まあ、少なくとも大学生には読んでほしい、
読みこなしてほしい、
読みこなしてほしい、まあ、大学生であれば、うん、まあ、辞書なしでも読めるくらいの英語であると、
うん、おなるほど。
高校生だと、まあ、ちょっと難しいので、うん、少し辞書を引くぐらいの感じで、うんうん、まあ、ちょっとトライしてほしいなと思います。
うん、まあ、それだけやっただけのものはありますかね。
はい、ありますね。
うん、先生この本をですね、まあ、大学生が読んで、
はい、
得るものと、それから中高生が読んで得るものってのはもちろん違うと思うんですけれども、はいはい、先生がこれを大学生の皆さんにもし読んでもらうとして、
はい、
どういうところを期待してますか。
ですね、まあ、大学生なので英語を読むことは問題ないと思います。ですからもう内容ですね、うん、これを読んでいかにその深く内容を理解するかというところだと思います、うん、これは高校生が読むとなるとむしろですね、中身よりもこれを読んだという達成感を味わってほしいなということです。
そういう読み方もありますか。はい、うん、ちなみにこの方、これの作者は、
はい、
どなたでしたっけ。
アレックス・シアラーというイギリスのですね、作家です。
イギリスの方、
はい
はい、ということは英語的にもイギリスの英語という、
ね、あ、そうですね、はい、
こういう傾向の本を多く書いてる方なんですか。
そうですね、児童文学に、非常にこの有名な、まあ、インターナショナルなベストセラー作家ですので、うん、まあ、他にもですね、日本だとチョコレートアンダーグラウンドで知られる The Greatest Store in the World といった作品とか、
うん、
あるいはそのガーディアン児童文学賞を受賞したThe Speed of the Dark という作品があります。
そこら辺はもしこれで興味を持てば同じ作家の本を次々
と、そうですね、どんどん読んでほしいと思います。
はい、
林王国婚浴カレッジ、この番組は弘前大学人文学部コミュニケーション講座の小野寺進先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生がこのおすすめする英語の本というタイトルで選ばれた本なんですけれども、これを実際に先生が大学の授業の中でお使いになっているものなんですか。
そうですね、
はい、先ほど本自体見せていただいたんですけど、はい、英語の教科書というにはかなり厚い本だなと思ったんですが、
はいはい、
これは全ページじゃあ読破させるわけですね。
そうですね、まあ場合によりますけれども、まあ、簡単な本であれば、
うん、
たくさん学生に読ませることもあるし、難しいものであれば、まあ、一部を学生に読ませるということもあります。
うん、英語力っていうのは、まあ、それぞれ学生によって当然違うと思うんですけど、はい、例えばいわゆる21世紀教育の中で、他の学部の子も英語を勉強するっていう、そういう授業もあると思うし、 それからゼミみたいな形ですごいこう英語の得意な学生が集まってやる場合もあると思うんですけど、やっぱりそれぞれ違う教材を違う進め方でやってるわけですよね。
そうですね。20世紀となると、うん、まあ、一般教養向けの英語ですので、これ英語のスキルをまあ高めるということで、まあ、他の教員の方とレベルを合わせるということになりますので、うんうん、大体同じようなテキストを使って授業をやるということになります。
でこれは、まあ、我々の記憶って、私の場合ははるか昔なんですけど記憶ですと、当てて読ませて、はい、でどういう意味だみたいな、そういうやり方は今持ってやってるんですか。
もう今はもうそういう授業はおそらく誰もやってない。
あ、やってないですか。
じゃあどういうこと。
今は主にですね、うん、テキスト、まあ、リーディングとかであれば、まあ、リーディングさせた上で、クエスチョンなどをどんどん解いていってですね、答えを求めていくと、直接その直訳させるという授業は、うん、もう今やあまり誰もやっていないのではないかと。
つまり読んで理解したことを前提にした質問を
する。そうですね、
はい、例えばそのあれですね、入試とかである英語の長文読ませて、その下にいろんな問いがあったり、はい、この時主人公はどんな思いでいましたかみたいな、そんなレベルなんですか。
そうですね。
これ結構きついですね。
そうですね。今そう、昔だと非常にその日本語というか訳というかそういうところにまあ執着してますけども、うん、今はそうじゃなくて、やはり英語自体を読まなきゃいけないという意識がだいぶ高まっていると思います、
うん、つまりその翻訳っていうか直訳技術じゃなくて、はい、読解力。
そうですね、
という感じですか。はい、じゃあ例えばその先ほどの映画の話に戻りますけど、はい、映画の英語の表現を英語の表現のまま受け止めて、はい、それに対して例えば怒ったり悲しんだりという感情が湧き起こると、まあ理想的と。
そうですね、うん、
結構、まあ、言葉になれればいいんでしょうけどね。
まあそうですけども、なかなかそうもいかないところですよね。
ですよね、はい、特にその英語低空飛行で入学してきた学生なんか結構きついかもしれないですね、
はい、
まあ、もちろん21世紀教育では日本語できちんと授業するわけなんですけど、
はい、そうですね、
専門となるとそうはいかないわけですね。
専門はやっぱり鍛えなきゃいけないので
鍛えるわけですか。
そうですね、まあ、そういったよりも、まあ、一段ワンランク上の、授業を行っています。
例えばどういう、
まあ、英語をたどくと中心としたような、いわば実践的な英語の読み方ということです。
たどくというと多く読む。
そうですね、できるだけ学生には多くですね、うん、英語を読んでいただこうということで、だいたいリーディングテキストというのがあるのですが、うん、だいたい、短いのだと、まあ、50ページぐらいで、長いのだと90ページぐらいありますが、それを毎週1冊ずつ読んでいただくと。
その例えば60ページ90ページといいますと、授業の時間というのは90分しかないですね。
そうですね。
それを、まあ、もちろんその場で読ませたら全然時間ないわけで、
はい、
じゃあ読んできたのが前提、
もう読んで来ているということが前提で授業が、うん、展開されるということです。
はあ、でそこでは21世紀教育みたいに、ここでこういう場面があるけどどうなのとかっていうクエスチョンをするわけですね。
まあそういうことはしますね、うん、ただし、内容を問うような、うん、内容を把握するようなものだと単なるリーディングになってしまいますので、そうじゃなくて、もう少しこう読んでる人の思考をこうなんていうか揺さぶるというか、うん、そういう授業を行っています。これ例えばどういうことかというとですね、うん、実際にこうどういう主人公が出てきたかじゃなくて、うん、あなたはどういうこの中で出てくる登場人物で誰が好きですか、うん、といったようなことをですね、まあ、個人的にこう違うと思いますが、
はい、
それぞれにこう問いかけるといったようなものですね、
うん、個人で違うわけですから、じゃあ例えば A っていう登場人物だったらなぜっていう畳みかけるわけですね。
そうですね。
あ、その答えも用意してなきゃいけないと。
そうです。学生はそれに対するきちんとしたその、理由付けができないといけない、うん、ということになります。
ちなみにそれって日本語ですか、英語ですか。
もちろん英語で、
英語で質問して英語で答える、
もちろん英語で読んでくるわけですので、ですね、英語で答えるのがまあ当然ということです。
なかなかハードル高いですね、はい、じゃあその学生の皆さんは英語の文献60ページとか90ページのものをまず、 前の日までにきっちり読みこなした上で、はい、先生がこういう質問をするだろうというところを予想して自分の答えも用意してなきゃいけない。
そうですね、うん、まあ授業中に紙を配りまして質問を書かせると、うんいうこともあります。でその時にこう10分ぐらい時間を与えて、その質問に対する答えを学生に自分で考えてもらうと、うん、でその上で、各学生に当ててですね、その答えに対してなぜそう思うのかとか、うんいうことをやります。例えばですね、いい例としては、20歳になって物語が完結したそういうストーリーであると、じゃあ20年後40になった時に、うん、さあその主人公は一体何をやってるんだろうかと。
桃太郎の20年後はみたいな感じですね
そうですね、
そうすると学生は準備した今までこう準備した答え以外のものをその場で考えなきゃいけない。
そうです、
しかも英語で考えなきゃいけない。
そうですね、
鍛えられますね。もうバリッとした英語の人間ができちゃうわけですね、
いやいや学生はそれでもとても厳しいと、言ってますね、
でも先生のところのゼミの学生っていうのは、はい、大体海外留学、
知ってますね、多いですね。学生の半数は、まあ、ほぼ留学をしているという感じで、毎年ですね、学生が入れ替わるということです。
どっちかというと学生も例えばアメリカとかオーストラリアに留学する前提で先生のゼミに入ってるっていうところもあるわけですかね。
まあそういうところもあるかもしれません。
じゃあもう留学なんかバッチリですね。
そうですね、
で留学先ではやっぱりそういう専門の英米文学とかをやってくるわけですか。
いやそこまではどうもいかないみたいで。
それだけ鍛えられても。
そうです、やはり現地行ってもどうも、まずですね、その専門の講義を受けるための英語力がないといけないので、まあ、語学の研修を受けると。でそこで、合格点をもらって初めてですね、大学の講義を受けて単位が取得できるということです。
ということはその英語力なしとみなされるといつまでたっても大学の授業は出られない。
そうですね、もう最悪の場合はその語学だけの勉強で終わってしまうというケースがあります。
まるまる大学に留学しました、でも実は講義受けてないみたいな、
はい、そうですね、
これは厳しいですね、
はい、
ということは先生、日本の学生に対する英語の授業のレベルと、はい、それから向こうでの英語力の、まあ、要求レベルというのはそれだけ差があるということですか。
ありますね、かなり高いです。
じゃあ向こうに留学して帰って、まあ、もちろん語学研修だけで帰ってきたとしても、はい、それだけ鍛えられてるとこっちに帰ってからかなりいいんじゃないですか。
かなりできるようになりますね。特にリスニングとか、発音がとても良くなります。だいたいトイックレベルだと、まあ、850点ぐらいも取れるくらいに学生になってますね。
850点はどれぐらいのレベルなんですか
あれって満点が900
満点が990です、
990、
なので850は相当高いです。
850って言うとあれですかね、企業の採用試験にも堂々と書けるんですか。
まあ
ですね、はい、まあ、もちろん留学も堂々と書きますけどね、履歴書だね、素晴らしいですね。ということはやはり先生、この言葉を学ぶ上で、
はいはい、
まあ、おすすめする本もそうなんですけど、
はい、
耳で聞いたりっていうのは非常に大事だってことですね。
大事ですね、はい、
上達するためには例えば、学生はまだ若いのでスポンジのようにどんどん吸収するでしょうけども、私レベルになると、かなり頑固な親父の味噌になってるんで、はい、なかなか上達できないと思うんですけど。
そうですね、
いやそうですって
やっぱりそうなんですか。
そうですね、やっぱり若ければ若いほど、うん、いいとは思いますが、かといって、まあ、諦める必要はないということです。
先生、私のような年代でも英語が上達するためにはどうしたらいいですか。
ですね、ネイティブが発音する音をですね、繰り返して練習するということが大事ですね。
聞くだけじゃダメ。
聞くだけでダメです。自分で実際に音に作り出して、うん、それを繰り返すと真似するということがとても大事です。
口真似ですね。
そうですね、音を自分でですね、そのネイティブが発する音を作り出すことができれば、その音は自分で聞こえてくるようになりますので、リスニング能力が上がると。
あ、自分の口で言えることは耳からも入る
ということです。
は、
はい、でおすすめはやはり音読ですね。
音読
です、 私たちがあの小学生の頃に日本語で一生懸命あの国語の本を読んだ記憶があると思いますが、
1、2年生は大体あの国語の時間を本読んでますね。
そうですね、はい、あれと同じで英語の本も、うん、ああいうことをやるとですね、とてもいいかと思います。でその際に注意しなきゃいけないのは自己流でなくて、CD とかありますよね、うん、それでネイティブが発音する音を聞きながらそれを真似て読むということが大事です。
昔のあの漢文の素読みたいな感じですね。
そうですね、
やはり真似させるっていうのが重要だと。
重要ですね。
じゃあ我々もこれから英語を勉強する場合は、CD なり何なりがついたやつでそれを口真似しつつ。
そうです。
じゃあちょっと明日から考えてみなきゃいけないビールを飲むと忘れそうですけどね、はい、で先生、まあ、我々クラスはそういうことで少しずつ勉強させるんですが、例えば、英語の入門クラス、
はい、
現在ですと、まあ、小中学生、小学生のうちからまあ英語で、はい、あの遊ばせたりして慣れさせるようにしてますけど、はい、こういう小中学生のあたりからでも、今おっしゃったような、読む本っていうのはあるもんですか？
は
い、
ありますね。今はですね、あのたくさんあそのリーディングテクストというのがありまして、うんうん、いわば幼稚園から学習できるようなそういうテクストがたくさん出ています。
幼稚園、
そうです。例えば幼稚園レベルだと文字が全くなくて絵本のようになっているということですね。で、そういった絵本だけの本をどんどん読み進めていって、今度は1ページに言葉一つだけとか、そういう感じでどんどんレベルアップしていくようなテキストがたくさん今出ています。ですから自分のレベルに合った英語で、読み進めていく。一番のその上達方法は興味を持つということですので、その興味が持てるような内容のものをですね、どんどん読んでみるといいかもしれません。でその、あの注意事項としては、あの自分が持っているレベルよりもかなり下のレベルから始めるということです
我々だと幼稚園レベルから始めなきゃいけないですねあつまり今お話を伺いながら考えたんですけど、はい、ネイティブの人たちも、はい、きちんとそういうちっちゃい頃から努力してるから喋れるわけですよね。
そうですね。
我々がいきなりあの、例えばシェイクスピアみたいな英語にとっついては無理というのはよくわかります、
はい、
今のお話ですとちゃんと絵本から、
絵本から1ページ1つ
ですね始めましょう。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学人文学部コミュニケーション講座の小野寺進先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
実際に先生、あの英語をですね上達するっていうのはなかなか急にポンと上手になるっていうのはなくて。
そうですね、
やっぱり地道に。
地道ですね、うん、時間がかかるということはもう頭に入れておかないといけないですね。
じゃあどちらかというと、さあこれから英語やるぞじゃなくて、日常生活の中に組み入れちゃった方がいい。
そうですね、できれば毎日少しずつ
と。5分でもいいからと。
そうです、
うん、これはあれですか、我々大人だけじゃなくて、中高生にしても同じようなことは言えるんですよ。
そうですね、もちろん、語学はですね、うん、毎日やらないと忘れてしまいますので、
う
ん、
あ忘れるってことね、はい、大事ですよね、はい、じゃ あのこれを聞いて、もし中高生の皆さんが聞いてたら、その英語の勉強、まあ教科書だけじゃなくていいので、例えば映画を英語版で見るとか、
はい、
それから雑誌でも新聞でもちょっとこう英語のものがあったらそれを眺めてみるとか、
はい、
そんなところで毎日触れるということですね。はい、それでは次に先生がおすすめする本をまたご紹介いただきたいと思います。2冊目は何でしょうか？
ティナ・シーリグの What I Wish I Knew When I Was 20という本です。
なんかあの私が20歳の頃みたいなあの最後の部分聞こえたんですけどではないんですか？
役は20歳の時に、うん、知っておきたかったこと、
知っておき、あの時覚えてればなと、そんな感じですね。
はい、
これはおすすめの理由というのは何なんですか？
そうですね、まあ、英語で、まあ、おすすめというのは、英語は簡潔で難しい表現が、まあ、用いられていないと、うん、ただしそのカジュアルでもなくて、うん、また論文調の堅苦しさもないと、うん、で比較的読みやすい表現が用いられている。まあ、私はあの対象が大学生ですので、あの卒論などを作成する場合のまあ参考になるということで、ぜひお勧めしたいということです。
この卒論の参考になるっていうことは、例えば表現が
そうですね、表現が例えばどういう表現があるかというとですね、
はい、
例えば arguably tough という表現があるんですけれども、うんうん、この arguably という、表現がなかなか日本あの英語としてはノンネイティブの人には出てこないと、
うん、
でこれはあのほぼ間違いなくという意味なのですが、
うん、
これはあの絶対ではないけれども自分はそうして信じているというニュアンスが持っている意味で、
うん
うん、まあ、ほぼ間違いなくタフだということは、これはまあ他の人にはあのそうでもないかもしれないが自分はそういうふうに信じて、ね、タフなものなんだというような表現、
うん
うん、こういったものがあの使われているということです。
ということはそのネイティブの方が、まあ、なんていうか自分のイメージを伝えるための言葉と。
そうですね、
うん、
はい、
そうしますとこの本の中身がなんとなくこう想像だんだん出てきたんですが、
はい、
どういう内容の本なんですか。
これはですね、起業家精神とかあるいはそのイノベーションといったものをまあ開発するだけじゃなくて、まあ、壁にぶち当たった時また将来自分が何をすればよいのかわからない時、まあ、この本がですねその解決方法を与えてくれると。でもともとこれは作者がですねティナ・シーリクというスタンフォード大学医学部で精神科学の博士号を取得した方で、まあ、現在スタンフォード大学でそのアントレプレナーとかそれから、イノベーションといったような講座を担当している教授です。
実際にはじゃあその、スタンフォードでしたっけか、
はい、
の、大学の先生が学生のために書いたっていう感じですね。
そうですね、大学でやっている講義をそのまま本にしたという形です、
うん、ということはもうまさに学生に読んでほしい英語の本という感じですね。
そうですね、はい、
中身は実際どういうものが書いてあるんでしょう。
中身はですね、まあ、10章から構成されていてですね、まあ、どれも非常に興味深いのですが、例えば第1章ですと Buy one, get two free とか、それから第2章だと The Upside Down Circus と、それから第3章 Bikini or Die と、うん、第4章だと Please take out your wallet と、うん、いったような表現が続いていてですね、はい、まあ、これが10章まであるわけです。
例えば Buy one, buy one, get two free、
はい、
っていうのはなんか1個買えば、
そうですね、タラで2つ手に入るということで、まあ、よくあの、デパートになんか行けばですね、うんうん、まあ、こういう言葉で、まあ、あの出てることが結構あります。
おまけで2つみたいな。
そうですね、うん、
はい、これ あの、まあ、こういうタイトルがずっと並んでるとすると、
はい、
割とそのタイトルで引くっていうかキャッチコピーみたいな感じが
そうですね、はい、
これはやっぱりその、この作者の、シーリングさんの章立てがこういうふうになってると、
はい、そうですね、はい、そういうことになります。
で先生おすすめ、特にここは面白いよっていうところありますか。
特にですね、この刺激的なというか、タイトルが第3章ですね、
はい、
ビキニ or die と。
ビキニってあの普通の水着のビキニですね。
そうですね、ビキニ、まあ、ビキニを着るか、うん、それとも死かと、
刺激的すぎるんじゃないですか。どういう内容なんですか。
これはですね、まあ、スタンフォードで行われている演習で、いわば一つの授業ですね、うん、これを企画する場合のアイデアの一つとして、例えば南極でビキニを売るという、うん、案が出たわけです。でそのチームのキャッチフレーズをどうするかということで、うん、このビキニはダイと、これが出されたと。でこれはどういうことかというと、このダイエットをしたい、ダイエットをしたい人たちを南極に連れていくといういわば企画ものだと。
ツアーの企画。
そうですね、はい、でこの過酷な旅が終わる頃にはビキニが着られる体型になっているといったようなものですね。
ダイエットが、ダイエットが成功するわけですね。
はい、
はい、
でもともとこの演習は何をやるかというと、うん、何か問題にこうぶつかった時に、まあ、先入観を持たずに、まあ、自由な発想で解決策を考えるというのに、まあ、とても役立つということです。で今述べたビキニを着るかさもなくばしかというツアーをですね、実際に実施しなくても、まあ、それを叩き台にして、うん、まあ、実現性の高い案を思いつくということになります、
うん、この 自由な発想っていうのは、もちろん自由な発想というのは学生の専売特許でもないんですが、割と学生は自由な発想多いですけどね。
多いですね、うん、でもなかなかそれも、一つの型に はまってしまうとそこから抜け出せないと、うん、でこの本ではですね、さらにそういった場合にどうしたらいいかということも教えてくれます、うん、
はい、
で一つとしては、まあ、ルールという壁をですね、うん、ぶち当たった場合にはどうやったらそれを打ち破ることができるかと。でまず一つとしてはルールをまず、疑ってみるということです。それはですね、いつも通る道がたとえ塞がっていたとしても、まあ、このルールを迂回して脇道を通れば、まあ、目的地にたどり着く、そういうこともできるということです。それからもう一つ、ぶち当たった時にですね、自分自身に対する期待と周りからの期待を裏切ってみると。
周りの期待も裏切っちゃうんですか。
そうです、
まあ、これは刺激的ですね。
そうですね、なぜかというと自分がそう期待されていると考えることで自分の視野が非常に狭いものになってしまっているので、うん、自分がこうしなきゃいけないんじゃないかという選択肢がかなり絞られてくると。そういった意味ではそれを破るためには、まあ、期待を裏切っちゃえば、うん、限りなくですねその選択肢は広がるということです。
優秀な学生だから期待されてる、
はい、
優秀な学生はこんなことはしないからこれは選択肢として入ってなかったんだけども、
はい、
その期待を優秀な学生でないというふうにすればこういうこともできるよね。
そうですね、で親から例えばあなたは公務員になりなさいというふうにこう期待されてるともう公務員にならなきゃいけないんだと、
うん、
実際はその学生はもっと他に限りなくいい才能を持っているにもかかわらず、そういう道にしか選ばないと。そうじゃなくて、そういった期待を親の期待を、まあ、一回一旦裏切ってしまうことで、
うん、
自分ができることがもう無限にこう見えてくるということになりますね。
ちなみにそのアメリカとかで公務員っていうのはあんまりなる人がいなさそう。
少ないですね、ものすごく少ないです ね,
ですね
何パーセントっていう世界ですね。
アメリカで優秀な学生っていうのは何人になるんですか。
もうほとんど起業家ですね。自分で、まあ、事業を起こすということです、
うん、じゃあおとなしいサラリーマンになるよりはもうこの自由な発想でそのなんだ期待を裏切って、
はい、
いろんな方法を自分で考えるという教育を受けてるからできるということですね。
そうですね、
うん、さて、こういう中身がある本なんですけど、この本の読み方としては先生どういう読み方をしてほしいと思ってらっしゃいます。
まあ、この本ですとですね、まあ自己啓発書ということなのですが、
はい、
まあ、それだけじゃなくてですね、まあ、英語としても、きちんと、大学の教授が書いておりますので、
うんうん、
正しい英語で、書いてあります、まあ、特にですね使われている構文とか熟語、そういったものに注意しながら丹念に読むとですね、うん、あ、こういう場合にはこういう構文を使えばいいんだと、
うんうん、
こういう表現を使えばいいんだということを学ぶことができると。で、まあ、それと同時に今の話したようなやっぱ、その大学を卒業してから例えば社会に出て、困難にぶち当たった時にどうしたらいいかとか、うん、あるいはですねこれから大学を出て就職しようと思っている学生が、じゃあどういう職種を選んだらいいのかということを考えるための、まあ、参考にもなるということで、まあ、英語で読むということと、まあ、そういったいわば社会に対するですね、その考え方をですね、
うん、
身につけるという点で、まあ、一挙両得ということで非常に良い本かと思います。
つまりはその学校の英語力を高めるのと、もう一つはキャリア教育の意味合いも。
そうですね、
はい、ということですね、
はい、
先ほど伺うの忘れましたけど、青空の向こうなんですけど、
はい、
青空の向こうはどういうところが面白いっていうか、英語的には気をつけてみるべきところがあるんですか。
ですね、まあ、英語的にはですね、まあ、小学生が書かれて書いた英語ですので、まあその大人が書く、ものとは若干違うということ、うん、でしかしながらですね、物語で非常にこう特徴的なのが、この時間の書き方ということで、現在 の時世と過去の時世がこの本の中で混ぜられているということで、これなぜですね、ここが現在形で書いてあるのかと、なぜここが過去形で書いてあるのかというところにこう注意を払ってですね、こう読んでもらうとまたその面白みが出てくるのではないかと思います。
ということは一回読んでさらにもう一回深読みができると。
そうですね。まあ、ここはなぜ現代形で書いているのかというのは多分一回読んだだけでは理解できないと思いますので、うん、読み終わった後にもう一度戻ってですね、うん、そこの部分を読んでみると、ああこういうことなのかということがわかるかと思います。
確かに英語の本に限らず本を読むっていうのはもう一回読み返してみると今まで気がつかなかった部分に気がつくことがありますもんね。
はい、
はい、それでは、先生のおすすめの本2冊ご紹介しましたけれども、これでもまだ足りないっていう方も中にはいらっしゃるかもしれません、
はい、
そういう方には先生おまけでもう一つおすすめを。
あ、そうですね、まあ、ハリーポッターシリーズで今有名な J.K. ローリンという人がいますが、そのまあ最新刊はどうでしょうかということで、タイトルは The Casual Vacancy と、まあ、突然の空席というタイトルです。まあ、これは大人向けに書かれた小説で、まあ、翻訳では、分からないような、まあ、イギリス英語が中で使われていると、まあ、それをまあ楽しみながら読むというのもまあ良いかと思います。
はい、この、ローリングっていうのはハリーポッターの英語も割と大人向けなんですか？
そうですね、まあ、全体的には、まあ、子供が読んでも耐えられるような、英語あるいは内容で書いてありますけれども、まあ、大人が読んでもよくわかると面白いということで、まあ、この青空の向こうというか The Great Blue Yonder よりも、ちょっと難しいとは思います。もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学人文学部コミュニケーション講座の小野寺進先生を迎えして、おすすめする英語の本というテーマでお話をしていただきました。アシスタントは野呂由紀子さんでした。まあ、実は今日のおすすめ本、学生のためのということで、先週お願いしましたが、先生のご説明のように大人がじっくり読んでも面白いし、また優しい英語だということなので、興味を持った方はぜひ一度読んでみてはいかがでしょうか。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか。弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛てそんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ受講してくださいね。弘前大学の障害学習教育研究センターのページにアクセスしますと、この番組の概要を見ることもできます。その他の障害学習情報も掲載されていますので、一度この弘前大学障害学習教育研究センターのホームページアクセスしてみてください。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。My stardust melody.